箇所、それから新約聖書から1箇所です。旧約聖書の箴言、ちょうどページが1000ページです。箴言24章11節12節、ちょうど1000ページです。24章11節12節、捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが、私たちはそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方はそれを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方はそれを知らないだろうか。この方はおのおの人の行いに応じて報いないだろうか。もう一箇所は新約聖書マルコの福音書1章16節から18節、新約聖書の59ページです。マルコの福音書1章16節から18節、ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。ではよろしくお願いします。
今度の地震のことも、日本人よりもドイツ人の方が心配している感じなんです。もう前から、家内の妹からと同世さんたちがうんぬんと、もうファックスが入ったり電話が入ったり、今度東京の大地震が起こるそうです、どうですかとうんぬんと、50年前にも同じ話があったんです。今度こそ来るけども、確かに現実を見ると、毎日起こり得ることだそうです。けども、それはある意味で全部主のせいでしょうね。ホート息子はどうして帰っちゃったんですかね。飢饉があったからです。このホース息子、ホート息子が悔い改められるために飢饉が起こったのです。主はやっぱりこの報道息子も大切にしてくださったのです。首都教伝書6章に出てくる指針もあるんですね。どうしてあったの？結局は管理人は救われるためです。やっぱり偶然は一つもない。しかも私たちは、確信することができるのは幸せ。すなわち主は王であり、支配しておられるからです。この主とは、人間のこと大好きなんですね。それもピンとこない。考えられないけど、イエス様の代わりの死こそが、その証拠なるものです。我々のテーマは、いかにして主イエス様のために魂を獲得することができるのか。今読んでもらいました箇所の中で、イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。主はしたい。イエス様は結局、当地弟子一人一人のことを祈りながら考えたとき、一人一人を見たのです。そして、例えば、イエス様はペトロを見たのです。ペトロとは二つの名前を持っていたのです。古い名前と新しい名前。新しい名前とは、イエス様につけられたペトロという名前だったんです。彼本当の名前はシモンでした。シモンとは決して大したもんではなかったのです。知識に満ちてけど、本当にどうしようもない臆病者で、恐れたものでした。このシモンは十字架にかかられる主イエス様を、鶏の鳴く前に三度も していすることをしてしまったのです。3年半一緒にイエス様と一緒に生活した男は急にわからない。イエスということを全く知らない。ちょっと考えられない。まあ信頼できない男なのではないでしょうか。けどもこのペテロとかはやっぱり用いられる器となったのです。春節の時、彼はイエス様のことをまあ紹介したのです。まあ彼の話を見てもわかります。大体旧約聖書の引用された箇所です。そして主は働いてくださり、まあ三千人その日、悔い改めるようになり、救われるようになり、信仰の公の証として、水のバプテスマを受けたのです。その後で、五千人男だけ導かれたのです。言うまでもなく、その中心なる人物とは、ペトロでした。結局、イエス様は、ペトロをご覧になったとき、その時のペトロよりも、後で悔い改めるようになり、用いられるペトロをも見たのです。そして、このイエス様とは、もちろん私たち一人一人をも見ていてくださるのです。私たちが良い人であろうが、悪い人であろうが、適当な人であろうが、不適当な人であろうが、全く関係ない。イエス様は、私についてきなさい。あなたを人間の取る利用しにしてあげよう。もちろんいろいろな人間がいます。今まで学んだのは、無関心で冷淡な人々。あるいは疑ってる人々。間違った望みを抱いている者。そういう人々をいかに取り扱ったらいいなのでしょうか。まあ今まで学んできたんですけども、今日は、まあいかにして、道の障害に直面している人々を取り扱うべきなのでしょうか。まあ、人はいろいろなことを言います。例えば、私はもうダメ。非常に大きな罪人だからです。まあ、罪人だということをよく認めている人々はもうすでに聖霊の働きのもとにあります。ですからその人が、まあ、罪人ではないなどと言って謝った慰めの言葉を語るのは全くいけない。まあ、非聖書的であります。軽い思いにしろ、罪は罪です。もし御霊が認めさせると、軽い罪もまた、山のような重荷となります。イエス様は神なく罪深い者のために亡くなられたということをまず教えるべきなのではないでしょうか。例えばロマ書は非常に適当だと思います。ロマ書5章271ページになります。5章の6節。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに、不敬虔な者のために死んでくださいました。8節。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご知識の愛を明らかにしておられます。実節、もし敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのは、なおさらのことです。主は、もちろん人間は一人もいなかった時もすでに、全身のために犠牲になると決心してくださったと聖書は言っています。パウロの証もよく知られています。テモテ第一の手紙一章の15節。キリスト、イエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。 まあ一番ひどいなのは私。もちろんパウロはそれだけではなく、私は憐れみを受けた。主は憐れんでくださったから救われたと喜びの声を上げることができたのです。まあイエス様は病人の医者なのであり、健康な人の医者ではない。イエス様は正しい人のためではなく罪人のために死なれたと聖書は何回も何回も言っているのであります。ルカ伝五章の31節32節を見ると次のように書かれています。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。まあ中級書実説、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。結局イエス様は罪人のために犠牲になられたのです。イサヤの一章十八節、非常に素晴らしい御言葉です。多くの人々はひどい罪人であるから、考えられない罪を犯してからどうしようと考える人もいますけども、そういう人々にイサヤ書一章十八節を読んでもらったら非常にいいと思います。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。まあ2600年前に主はこういうふうに言われただけではなく、今日もそう言ってます、言っておられます。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。想像できない、考えられないけども、聖書はそう言っているから間違いなくそうです。ヨハネ伝6章37節、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません。ヘリグであるものは必ず受け入れられます。一時的だけではなく永久的です。三章中六節、神は父にその一人のお与えになったほどによう愛された。人間一人一人を愛された。証拠とは死に渡された主イエス様です。どうして与えられたかと言いますと、それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであること。確かに多くの人々は非常に大きな罪人であるというんですけども、ヘルグであれば OK、 ヘルグであれば主は恵んでくださる。また他の人々や私はね、もう失われています。希望がないというのです。まあそういう人々に、例えば法と息子の話をしてもいいなのではないでしょうか。ルカ伝主公書ですね、主公書注意説から読みましょう。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。それから幾日もたたぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国、まあ隣の村じゃない、隣の国でもない、遠い国に旅立った。まあ安全は安全だと思ったでしょう。親と縁を切ると幸せになる。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、 これは偶然ではなかった。大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それで、その国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にあって、豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし、我に帰ったとき、彼はこう言った。父のところには、パのあり余っている雇い人が大勢いるではないか。